本日の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書の24章1節から12節までです。教会備え付けの聖書では、後ろの新約聖書の133ページになります。あ、ごめんなさい、132ページです。ルカによる福音書の24章1節から12節までお読みします。週の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。ところが石が箱から転がしてあるので、中に入ってみると主イエスの体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、輝いた衣を着た二人の者が彼らに現れた。女たちは驚き恐れて顔を地に伏せていると、この二人の者が言った。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない。よみがえられたのだ。まだガリラヤにおられた時、あなた方にお話になったことを思い出しなさい。すなわち、人の子は必ず罪人らの手に渡され、十字架につけられ、そして三日目によみがえると仰せられたではないか。そこで女たちはその言葉を思い出し、墓から帰って、これら一切のことを十一弟子や、その他みんなの人に報告した。この女たちというのは、マグダラのマリア、ヨハンナ、およびヤコブの母マリアであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちも、このことを使徒たちに話した。ところが使徒たちには、それが愚かな話のように思われて、それを信じなかった。ペテロは立って墓へ走っていき、かがんで中を見ると、余るのだけがそこにあったので、ことの次第を不思議に思いながら帰っていった。アメン。本日はこの聖書の箇所から、今も生きておられるキリストとキリストというタイトルで、西堀牧師よりメッセージをいただきます。
一言お願いいたします。愛する天のお父様、今日このようにして、共に皆さんとイースターをお祝いできること、イエス様の復活をお祝いできることを感謝いたします。イエス様、あなたが主です。神様、あなたがこの礼拝の中心です。本当にあなたの素晴らしさが表されますように、今日は小さき今日も小さきしもべがこの尊い講談を任されています。イエス様の素晴らしさだけを指し示す器として用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉によってお一人お一人が力をいただくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつイエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。先ほどお読みいただきました聖書の箇所から今日は今も生きておられるキリストという題でメッセージをさせていただきたいと思います。このイエス様の子供たちにお話をしたので、ストーリーは、大体皆さん、読まれて、子供たちの話を聞いて、この聖書を読まれたら、お分かりだと思いますが、イエス様の体に香油を塗ろうと思ってきた女性たち。イエス様の姿は見当たらなくて、そして、天使たちが言うのであります。なぜ生きた方を死人の中に探しているんですか？よみがえられたのです。イエス様はよみがえられました。なぜあなた方はそれなのによみがえった方を死人の中に探しているんですかとこの天使たちは聞いたわけでありますが、この天使たちの言葉はとても意味が深い言葉だなと思います。私たちに対するメッセージでもあるのではないかと思いました。私たちは生きた方を死人の中に探すようなことをしているのではないか。私はどうだろうか。生きたイエス様を、今も生きていらっしゃる復活の主であるイエス様を死人の中に探しているようなことはないだろうか。そのようなことを思わされました。で、今日はですね、三つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、私たちは死人の中にイエス様を探すってどういうことなんだろうか。じゃあ、死人の中に探すのではなくて、生きた方としてイエス様を受け取るってことは、どういうことなんだろうか。 今日は三つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一は、イエス様は単なる偉い人、単なる偉人を超えた方なんだということ、それを受け止めることであります。よくですね、世界の四大偉人ということが言われます。イエスは誰ですか？世界の四大聖人、世界の四大偉人と言われるうちの一人です。そのように言われることがあります。イエスの他に、お釈迦さんであるとか、孔子であるとか、マホメットであるとか、ソクラテースであるとか、そういう人たちが他の聖人と言われることがあるだろうなというふうに思います。そういう人たちと並んで、イエス様も四大聖人、偉い人の中の清い人、本当に素晴らしい歴史に残る素晴らしい宗教者の一人であるというふうに受け取られることも多いのではないかと思います。でもそれは死人の中にイエス様を探すのと同じなのではないかと思わされたのであります。というのは、イエス以外は生き方を求めて、生き方を教えた人であります。私もですね、ものすごく詳しいかというとそうではないんですが、それでも牧師になるためには宗教学というのを勉強しなきゃいけなくてですね、キリスト教から見た他の宗教ではなくて、本当にその宗教の人々が何を信じているのかということを勉強する学問がありました。その中でやはり興味深かったのは仏教であります。仏教というのは本当にすごいなと思いますね。お釈迦さんというのはすごい人だなと思う。お釈迦さんはですね、貴族の上に王様とかですね、一族とか言われるんですが、本当に豊かな家に生まれましたけれども、そこで苦しんでいる人々を見ました。なぜ人間は苦しむんだろうか。なぜ私たちは苦しむんだろうかということで、本当に一生懸命道を求めました。そして彼は悟りを開く。長い話を短くしますが、彼は悟りを開くわけであります。悟りを開いた彼は、して八正道というのをみんなに伝えます。四つの諦めって言うとちょっと語弊があるんですが、でもですね、諦めるって字を書くんですが、四つのことを理解して、八つの正しい生き方をする。それによって、あなたはこの苦しみから解放されるんですよ。苦しまない人生を送ることができるんですよ。苦しみを超越するような生き方ができるんですよ。お釈迦さんはその道を教えた人であります。ざっくり言ってしまうと怒られてしまうかもしれませんが、本当に専門的に勉強している方、知っている方いらっしゃったら教えていただきたいと思うんですが、ざっくり言ってしまうと、本当に私たちはいろんなものにこだわっている、執着している。そういう執着を捨てることだ。執着しないことが大事。執着するから苦しい。健康に執着するから苦しい。病気になると苦しい。生きることに執着するから、この、死ぬということが恐ろしい。だから、執着しない生き方が大切なんだ。そういうことを語ったのであります。彼は、そういう意味で、本当に真剣に求めた人であり、真剣に生きた人であり、本当にそのことを一生懸命伝えた人でありました。しかし、彼はどこまで行っても道を教えた人であります。こうしたらいいんじゃないかって一生懸命苦しんで、こうしたらいいんじゃないか。でも私なんかがこのお釈迦さんの言ってることを聞くとですね、いや、それができないから困るんだよ。それが本当に修行するとか、こういう正しいことをするとか、それができないから私たち苦しんでるんじゃないか。思う。お釈迦さんは、これが道だよ、ここを歩めばいいよ、ということを教えてくれました。でも、そこに歩く力がない、その歩く、このエネルギーが内側からない、そういう私たちはどうすればいいのでしょうか。イエスは、墓の中にいられる方ではなくて、蘇って今も生きて私たちを救ってくださる方であります。皆さん、お釈迦さんのお墓、 お骨は世界中に広がっていきました。法隆寺にもお釈迦さんの骨と言われるものがあると言われますね。どこまで本当かわかりません。でも、お釈迦さんの骨というのが分けられて、分けられて、分けられて、分けられて、そして法隆寺にもそれがほんの少し米粒大くらいのお釈迦さんのお墓があると言わ、お墓、骨があると言われていますけれども。彼は確かに死んで、そして今も眠っている人であります。イエス様は死を打ち破って蘇られました。皆さん、私も泳ぎが苦手でありますけれども、溺れている人に一生懸命泳ぎ方を教えてくれる人がいても、何の助けになりません。溺れてズブズブズブと、おお、もう本当に苦しいんだよ、溺れてるんだよ、苦しんでいる時に、泳ぎ方をこうすればいいんだよ。ほら、手を抜いて、息をするんだ、息を。顔をちゃんと水面に上げるんだ。どんなに正しい泳ぎ方であったとしても、一生懸命教えてくれたとしても、その人の情熱がいかに大きくても、それは何の役にも立ちません。溺れてる人に必要なのは、泳ぎ方を教えてくれる人ではなくて、飛び込んで、ぐっと掴んで、抱き上げて、岸まで運んでくれる人であります。イエス様はまさに、私たちの苦しんでいる姿を見て、いても立ってもいられなくて飛び込んできて、そして、私たちのためにご自身を与えてくださいました。そしてそれで終わりではなくて、今も生きて、私たちを救い、私たちをこの安全なところに、大丈夫なところに運んでくださる方であります。イエス様は、過去の人ではない。墓の中に葬られている人ではなくて、今も生きた方であります。今目のポイントに進んでいきたいと思います。生きておられるイエス様、それは、無力な神ではなくて、今も生きて働く神様です。イエス様はよく言われます。私たちの弱さを分かってくださる方だ。私たちの苦しみや、私たちの辛さや、私たちのもう日記も幸もいかない、どうにもならない弱さを分かってくださる方だって言われます。あ、本当にそうだなって思います。本当にありがたいなって思います。でも、それで終わりではありません。ああ、大変だな。お前の苦しさ分かるよ。お前の苦しみ分かるよ。本当に大変だよね。いや、お前は孤独じゃないよ。私が一緒に苦しむから。それで終わりの方ではないのであります。皆さん、遠藤周作という人がいました。この人もすごい人だなって私は思います。この人もすごい人だなって思います。で、この人はですね、イエス様のことを書きました。カトリックの、日本のカトリックの信徒さんでありますが、だけどですね、特別な書き方をしましたね。例えば、沈黙という有名な小説があります。神様はどうして沈黙していらっしゃったんだろうか。あの、日本が、鎖国してて、踏み絵をクリスチャンの人たちが踏み絵を踏まされていて、踏み絵を踏まなかったら、お前命がないぞと言われてた時代であります。自分が殺されるならば、殉教すればいい。でも、お前が踏まないから、あのお前の信徒たちが苦しむんだぞって、指導者たちは言われました。そんな歴史の一コマを紹介した、時代小説でありますが、その中で彼は、いや、時代小説を書きたかったんじゃないか。あれはイエス様を書きたかった。もう苦しみに耐えて、本当に苦しんで、否定して、イエス様を信じて、この踏みを踏まなかった一人の、この宣教師。その宣教師が、最後の最後に説得されて、そして、この苦しんでる人々を見て、自分は踏もうと決心します。その時にですね、彼が足をその 踏み絵のイエス様の上に置こうとしたときに、その踏み絵のイエス様が、その主人公に語りかけるというのであります。踏みなさい。踏みなさい。私はあなたの足の痛みを知ってるよ。あなたが本当に信仰を守り通せなくて捨ててしまうその痛み苦しみを私はわかるからって言ってくれるイエス様を遠藤周作は描くのであります。すごいなぁと思いました。私はそれから何冊も遠藤周作の書いたものを読みました。本当にどれを読んでもイエス様は私たちの痛みを分かってくださる方です。信仰がなくて、弱くて、本当に失敗ばかりしてしまう私たちの痛みを分かってくださる方です。でも、ある時分かりました。ある時気がつきました。遠藤周作のイエス様には復活のメッセージはありませんでした。イエス様は私たちの弱さを分かってくださる。イエス様、私たちの苦しみを分かってくださる。本当に情けない。本当に信仰がない。本当に失敗ばかりしてしまう。イエス様の顔に泥塗っちゃうんじゃないか。そういう私たち。その私たちの弱さ、情けなさ、それを分かってくださる。それはありがたい。でも、遠藤周作の語るイエス様はそこで終わりです。イエス様は、本当に私たちの弱さを分かってくださる方です。私たちの苦しみを分かってくださる方です。私たちの弱さを分かってくださる方です。でも、そこで終わらなかった。イエス様は十字架の深みを経験して、そして三日目によみがえって、死を打ち破って、今も生きていらっしゃる主であります。神、このイエス様は、この救い主は弱くて何もできなくて、もう私たちと苦しむしかできなくて、私たちのためにお力を表すこともできない。そういう方ではなくて、今も生きて、私たちに力を与え、私たちに勇気を与え、私たちに立ち上がる力を与え、私たちに神様の勝利を見せてくださるお方であります。死をも打ち破ってくださった方です。私たちは、もうそこに自分の弱さに、この支配されているのではない。弱さに立てこもっているのではない。本当にこの方がいらっしゃるから大丈夫だ。この方がいらっしゃるから立ち上がっていけるんだ。そのことを信じて歩んでいける存在であります。弱さは分かってくださる。でも弱いだけで終わらない力を注いでくださる方であります。そのことを本当に信頼して歩んでいこうではありませんか。そしてもう一つ。三番目のポイントであります。過去ではなくて、現在に生きることであります。イエス様に出会えるのは、その福音書の中で、イエス様の生涯を見ていくことは本当に大切です。でも、本当に私たちが、この、聖書を土台にしていくことは本当に大切です。聖書をもっと学ばなきゃいけない、本当に大切です。でも、それだけで終わってしまうならば、私たちは同じように、生きている方を過去の中に求めているだけじゃないでしょうか。イエス様は私たちがそのイエス様がどういうふうな生涯を送られてどんなことをおっしゃったか、それだけで生きていく、それだけで終わってしまうことを願ってらっしゃらない。今も生きて私たちと共に歩んでくださる方です。三つの場所があります。三つの場所でイエス様にお会いしましょう。まず第一が、共に祈る中で、イエス様は共にいてくださいます。トムちゃん、出せますか？マタイによる福音書の18章の20節です。出してください。はい。この聖書の言葉です。二人または三人が、私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。二 二人また三人の者が集まっているところに私もいるってイエス様はおっしゃいました。ですから、私たち神様が、イエス様にお会いする、生きて今も働いていらっしゃるイエス様にお会いするために私たちどこへ行くか、祈ることです。それも、本当に共に祈ることです。祈り合うことです。私たちが二人また三人集まって、いや五人でも六人でもいいでしょう。本当に集まって祈るところにイエス様はそこにいてくださる。信仰は個人的なものですから、そうでしょうか。ここに書いてあるイエス様を経験するためなら、二人または三人で一緒に祈りましょうよ。昔の方としてイエス様を信じるのではなくて、復活の主にお会いするために、私たちは本当に共に祈る喜びを経験させていただこうじゃありませんか。この方は確かにそこにいらっしゃって、皆さんに会ってくださるお方であります。2番目の御言葉、それはマタイの28章の19節から20節です。ちょっと字が小さくなりましたけれども、こちらで読みます。マタイの28章の19節から20節。それゆえに、あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって、彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。これはですね、この前の半分と後ろの半分を別々にしちゃいけません。あなた方は行って、すべての国を弟子としなさい。そして、バプテスマを施しなさい。そして、人々に教えなさい。それに続いて、見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるっておっしゃいます。だから私たちが、出ていくときにイエス様を経験できるんです。皆さん、教会の中に、教会に来ればイエス様にお会いできるって思ってらっしゃるかもしれない。いや、そうでしょ。本当に共に、先ほどあったように共に祈り合っている中にイエス様いらっしゃるとおっしゃったんだから、教会に集まるのは大変大切です。でも、教会の中だけでイエス様を経験しようとするならば、それは無理があります。なぜならば、あなた方が行くときに私は一緒に行くっておっしゃったからです。本当に、私たちは出ていくことが大切です。私たちは、本当に、今も戦いを覚えている方のところに、今も弱さを覚えている方のところに、今も福音を必要としている方のところに出ていくことです。まだイエス様を知らない方のところに出ていくことです。そこでイエス様は共に行ってください。復活の主にお会いしようとするならば、教会に集まるだけではなくて、こっから出ていくことです。そして同じことかもしれませんが、三つ目。世に出ていく中で、イエス様は、私たちと一緒に行ってくださるんじゃなくて、出会ってくださる方です。マタイの25章の40節です。あなた方に言っておく私の兄弟である、これらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。私たちが出て行って、本当に、小さき存在。まあ、世の中で、いわゆる、権威であるとか、力であるとか、そういうものとは無縁の生活。ある場合には当然受けるべき権威さえも与えられないような戦いの中にいる方々。最も小さきものって言うんですから。最も小さきものって言うんですから、本当に軽んじられてる人だと思います。その一人にしたのは、私にしたのとな、イエス様にしたのと同じだって。私たちは、これは特にマザー・テレサなどが強調したことではありますけれども、本当にトルストイなんかも強調しましたね。本当に大切なことであります。私たちが出て行って、出会う、弱さを覚え、戦いを覚えている方こその中にイエス様がいらっしゃる。そういう方々の中にこそイエス様は一緒にいてくださる。 そのようにイエス様はおっしゃいました。私たちは復活のイエス様にどこでお会いしましょうか。一生懸命聖書を読むことも必要です。一生懸命お祈りもしましょう。教会も集まりましょう。でもそれだけじゃない。本当に祈ったら立ち上がることです。祈ったら出ていくことです。祈ったら人々に仕えていくことであります。そこにイエス様がいらっしゃる。そのイエス様にお会いしようじゃありませんか。この方は今も生きて、今も生きて私たちに会おうとして待ってらっしゃる。昔の人ではなくて、お墓の中に閉じ込められている人ではなくて、今も生きて私たちと一緒に歩もうとしていらっしゃる。私たちに力を与え、私たちにこの命を与えてくださる方であります。この方のところに行こうではありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が蘇って今も生きていらっしゃること、ありがとうございます。イエス様は過去の方ではなくて、イエス様はお墓の中に閉じ込められている方ではなくて、今も生きていらっしゃる主であることを感謝いたします。本当に弱くて何もできなくて、私たちと一緒に落ち込んでいる方ではなくて、本当に私たちを立ち上がらせ、命に満たし、新しい力に満たし、送り出してくださる方であることを感謝いたします。神様、あなたの道からをいただいて、出て行かせてください。出て行くときに、あなたとの出会いを与えてください。本当に、私たちはここから、今日もイースターの喜びをいただいて、それぞれのところに出て行きますけれども、出て行く先々で、神様あなたの御業を見させてくださいますように、あなたにお会いすることができますように、そして、最も小さき方々の中に、イエス様あなたとお会いすることができますように、お願いを申し上げます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。